DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。前回からだいぶ間が空きましたけれども、まあ年末年始挟んでバタバタしてたんで、まあちょっとなかなか話すタイミングがなかったというのと、あとですね、本来は何回か前にドラゴンクエスト大の大冒険を語ろうかっていう話をしてたと思うんですけれども、語る前にどういう内容で語るかなっていうのをちょっと頭の中で考えてた時に、やっぱり大の大冒険語る前にまずドラゴンクエストを語っとかなきゃいけないのと、大の大冒険が連載もしくはアニメ化されるタイミングではファミコンでドラクエの1から3までが出てた時代だったんですね。で、当然大の大冒険っていうのはそのドラクエ3までの世界観とかモンスターとかアイテムをベースに、作られてる漫画作品だったので、大々を語るためにはまずドラクエのロト3部作を語ってからじゃないと、前提条件が分かんない。まあ僕としてですよ、僕が大の大冒険を語るにはそもそもドラクエ1から3を総括してからじゃないと喋りにくいなと、思っちゃったんですね。で、まずこれで大の大冒険をいきなり、独り言を喋るっていうのはちょっとできないなと。じゃあドラクエ1、2について語ろうかと思ったら、じゃあドラクエ自体もそもそも日本のコンピューター RPG がどういう風に歴史が刻まれてきた結果ドラクエが生まれたんだと、なんでドラクエが傑作として呼ばれてるのかっていうところがわからないと、ドラクエの凄さとかドラクエの価値、その時代になぜドラクエが生まれたかっていうところがわかんないなっていうことになって、じゃあドラクエを語る前にそもそも日本のコンピューター RPG の話をしなくちゃいけないなっていうことで、ドラクエのロト3部作も後回しにしようと、いうことで、そうやってテーマが2点3点してるうちに、今度はですね、日本のコンピューター RPG を飾ろうと思ったら、そもそもそれの元になった海外のコンピューター RPG とかを語らないといけないし、そもそもコンピューター RPG の原点は今日本ではトーク RPG、テーブルトーク RPG と呼ばれてる、ロールプレイングゲームの大元ですね、元祖のロールプレイングゲームというのがどういったゲームなのかっていうのを語らないとコンピューター RPG の文脈は語れねえなっていうことでキリがなくなっちゃったんですよ。で、いろいろ調べたり考えたりした結果、前置きが長くなりましたけれども、今回第71回の独り言のテーマはですね、昭和の RPG ロールプレイングゲームを語るということで、なんで昭和のってつけたかというと、一応1989年までが昭和なので、まあ、ちょうどキリがいいぐらいかなと、初代というかね、大元のトーク RPG であるダンジョンズ&ドラゴンズが誕生したのが1974年なんですね。で、まあ、昭和が終わるのが1989年ということで、まあ、大体15年くらいかけて、RPG の誕生から、コンピューター RPG の発展期まで、一気に、ゲームがジャンルが成立して、ものすごいスピードで発展していくという、まあ、ちょうどねこの流れっていうのは、パソコンとかテレビゲームが生まれて発展してくる時期とものすごく重なってるんですよね。なんで、非常にねその辺の関連性も面白いということで、この70年代中盤から80年代終盤にかけてのこの 14、5 年ですね、この時期にいかにしてこう RPG ロールプレイングゲームが誕生して、一気に発展して、強大な一ジャンルとして定着したかと。で、その RPG の発展史の中でドラクエがどういう位置づけで、日本のコンピューター RPG っていうのがどういう流れで発展していったかと、まあ、こういったことを今回はちょっと独り言で、ざっくり喋ろうかと思います。はい。 で、まあ、15年の歴史をね、2時間ぐらいで喋るんで、あんまり細かく喋ってるのも、説明しきれないというかね、喋りきれない部分もありますし、この15年の中で、まあ、当然私、昭和48年生まれ、まあ、西暦で言うと1973年生まれですので、1970年代の RPG の世界っていうのは、まあ、ほとんど後付けというかね、リアルタイムで遊んでたわけでも知ってたわけでもなくて、後年にになって知ったり遊んだりしたものがほとんどですし、実際に手に触れたり遊んだりしてないものも多数ありますので、まあ僕の独り言にいつも毎回いちいちエクスキューズは入れてないですけれども、記憶で語ってたり伝聞で聞いてたり本で読んでたり動画で見てたり、ひどい時は文字でしか聞いてなかったり、友人とか知り合いから聞いただけという知識もありますんで、例によってですね、間違いもあるし勘違いもあるし、そんなわけねえだろ、こんな歴史ねえよっていう感想が、聞かれる可能性が非常に高いです。今回は取り上げてる範囲も広いし年代も長いので、そういう間違いとか勘違いとか、多いと思うので、まあ、そこはですね、この独り言を穴の向こうで聞いてらっしゃる方はすでにもう慣れてると思うんですけれども、またおっさんが適当なことこいてるなということで、まあおっさんの独り言なんで、そこは多めに見ていただければと思います。はい、ということで、早速ですね、じゃあロールプレイングゲームというのが、どう誕生してどう発展していったかというのを順番に、時系列でちょっと追っかけていきたいと思います。で、最初にですね、お話しした通りですね、世界初のロールプレイングゲームと、言われて、まあおそらく依存がないのが、ダンジョンズ&ドラゴンズというタイトルですね。これが、全ての RPG の始祖にして、まあ未だにシリーズが続いてる、まあ大傑作と言っていいんじゃないですかね。1ゲームジャンルを築いたゲームとして、名高いタイトルになります。で、こちらのダンジョンズ&ドラゴンズなんですけれども、元々がですね、その前段階をさらに本当は追っかけないといけないんですよ。RPG というのは突然発生したわけではなくてですね、まあちょっと昭和のおっさんには馴染みがあるんですけれども、シミュレーションゲームですね。ウォーシミュレーションゲームとか、ボードシミュレーションゲームと言われてるジャンル。まあこれが、大元にあるわけですね。で、これらのゲームの、遊びですね。まあ、ウォーゲームなんで、軍勢同士が、戦闘をするというゲームが、主流だったわけですけれども、で、まあ、実際の戦争、架空の戦争、まあ、いろんなそういったものを軍勢同士の戦いとして、再現したものがボードシミュレーションゲームという、ジャンルで、ウォーシミュレーションとかね、シミュレーションゲームとか、いろんな呼び方ありますけれども、まあ、それが1960年代とか70年代のボードゲームと言われるジャンルの主流だったわけですね。で、その中の一つとしてですね、このダンジョンズ&ドラゴンズが発売される3年前に、これ作者の人ゲイリー・ガイギャックスっていう人なんですけれども、この人がですね、そのダンジョンズ&ドラゴンズを、考案して発売する3年前に、ウォーゲームの派生作としてチェインメールっていうボードゲームを作るんですね。で、このチェインメールのその発祥というか、作られた経緯が面白くて、要はそれまで大勢の軍勢単位、軍団単位の戦いを扱ってたものを、シミュレーション性とかリアル性を求めていくにあたって、どんどんこう細分化していくっていう流れが、まあシミュレーションゲームの世界で起きてたんですね。で、大規模な師団とか、旅団とか、大隊とか中隊とか、そういう10人100人1000人万人っていう規模の軍勢を扱ってたボードゲームがどんどんこう細分化してった結果、チェインメールっていうゲームの時点で1対1の、個人の個体の戦いをシミュレーションするっていうボードゲームにまで、落とし込まれてたんですね。で、このチェインメールっていうのはタイトルからも分かる通り、中世の騎士同士の1対1の戦闘ですね。馬上で槍を構え合って戦うとか、剣と盾で格闘戦をやるとか、まあそういったところをシミュレーションした、単体戦闘のシミュレーションボードゲームとして出たんですけれども、これをですね、アレンジして、まあ 追加シナリオとか追加モジュールとかを使って、架空の戦闘、ファンタジー的な世界観で1対1の戦闘を再現するっていうアレンジをした、人が出始めるわけですね。で、確か公式でも追加シナリオとか追加モジュールみたいのが、まあ追加ルールとかですね。まあそういったもので、その中世の騎士同士の戦い以外も、遊べるよと、いうことで、このチェインメールを元にしていろいろアレンジがされて遊ばれて人気が出たと。で、その中に、まあ主な遊ばれ方としてファンタジー世界を再現した個々の戦闘という遊び方が、出てきたわけですね。で、人間同士のその戦いではなく、例えばオークとかゴブリンと、騎士戦士が、戦闘すると、そういうのにこのチェインメールのシステムが使われるようになったと。で、何が起こったかというと、あくまでシミュレーションウォーゲームの発展系なんで、武器とか武器を持って、防具を着て、攻撃力とか防御力とか、攻撃判定とか防御判定とか、まあ、そういったことをやりながら遊ぶゲームだったんだけれども、これもっとごっこ遊びをできないかっていう発想にだんだんなっていくわけですね。ただ単純に1対1のそのいろんなパラメーターや装備を比べて、戦闘結果を出して勝った負けた、ダメージを与えた防御できたってやるだけじゃなくて、これをストーリーに組み込んで、要はその戦闘だけをシミュレーションするゲームではなくて、その戦闘に至るストーリーだとか冒険を、組み込めないかっていう発想が出てくるわけですね。で、そうなってくると、元々の発想だったその戦闘のシミュレーションってところからちょっと離れて、物語をいかにこの再現するか、シナリオをいかに楽しむかっていう方向性に、これをきっかけに、ゲームの発想がどんどんどんどん広がっていくわけですね。で、様々なその遊び方をされてきた結果、このゲイリー・ガイギャックスさんが、まあ、このチェインメールを元にして、じゃあもっとシナリオを充実させて、戦闘はあくまでそのゲームの中の戦闘シーンだけで扱って、それ以外を楽しむストーリーや冒険やシナリオを楽しむゲームが作れないかっていうことで、作られたのがこのゲームマスターが、シナリオと、その判定とか、プレイヤーの行動に対するリアクションをする役、専用の役を置いて、で、プレイヤーたちは複数でそのゲームマスターと会話をしながら、ストーリーを楽しみ、戦闘シーンが来たら、先ほどのシミュレーションに近い感じの、戦闘シーンをやるというゲームというシステムが、作られたと。これが、世界初のロールプレイングゲーム、ダンジョンズ&ドラゴンズにつながってくるわけですね。で、このダンジョンズ&ドラゴンズの世界観なんですけれども、タイトルにもある通り、ダンジョン、いわゆるその地下迷宮と、ドラゴンですね。まあ、大体人間に敵対してて、強大な力を持つモンスターとして、イメージされやすい、モンスターですけれども、まあ、この二つが関されている通り、まあ、当初、ダンジョンズ&ドラゴンズが想定してたのは、宝を求めて、地下迷宮に潜って、宝を守っているドラゴンを、まあ、騙したり、倒したりして、財宝を持ち帰って、キャラクターを成長させていくというのが主目的のというか、まあ、当初はそれが、プレイのメインになってたゲームだったわけですね。で、ところが、まあ、毎回毎回そればっかりだと飽きちゃうわけで、で、やはりどんどんどんどんプレイヤーももっとたくさんの、パターンのシナリオをやりたいと、いつも依頼を受けて地下迷宮に潜ってドラゴンとかモンスターを倒してお宝を、奪い取って地上に戻るだけじゃつまらんと、いうことで、追加ルールを求める声が出てきて、で、そのうちですね、屋外ルールが追加されたりとか、街で、どう移動したり戦闘したりするかなんていう、発想が出てきて、ダンジョンズ&ドラゴンズも最初に発売されたベーシックセットから、どんどんどんどん世界観もルールも広がっていって、できることも増えて、で、ロールプレイングゲームというのがその地下迷宮を探索するだけのゲームから、どんどん発想が広がっていくわけですね。で、そもそもダンジョンズ&ドラゴンズがなんでそんな世界観で始まったかというと、やっぱりファンタジー世界との相性が最初は良かったと ということで、まあ、1954年に、刊行された指輪物語ですね、ロード・オブ・ザ・リング、この辺のファンタジックな世界観とか、あと1960年代に発刊されたエルリック・サーガですね。まあ、私はこれエルリック・サーガって名前だけで、読んでないんで何とも言及はできないんですけれども、確かストームブリンガーとかっていう魔剣が出てくる、ヒロイックサーガだと思いますけれども、まあ、こういった、ファンタジー小説が、まあ、イメージの下地になっていて、こういうファンタジー世界を、プレイヤーはイメージしながら冒険するというところが、まあ、ダンジョンズ&ドラゴンズの、ベースになってたんじゃないかなと思いますね。で、さらにファンタジー世界の下地という意味では、戦前ですね、1930年代に発刊されたアメリカのコミックですね、の、英雄コナンですね、アーノルド・シュワルツェネッガーが主演した映画で有名ですけれども、その英雄コナンシリーズですとか、あと1950年代にナルニア国物語って、これも私ね、ちゃんと読んでないんであんまり言及できないんですけども、まあ、こういったところのファンタジーの世界観ですね、こういったところもかなり大きく影響を与えてるんじゃないかなと思いますね。で、この後、ちょっと話していくつもりですけれども、まあ、ファンタジーの世界を再現する手段として始まったこの RPG っていうのはですね、その自由度の高さとか応用性の高さから、そのうちですね、だんだんその扱う世界もどんどん広がっていくんですね、いつまでたってもその剣と魔法のファンタジー世界だけではなくて、SF 宇宙物に行ったり、現代物に行ったり、ロールプレイングする対象っていうのがどんどんどんどん広がっていくという感じで、この RPG というのは発達していくんですね、この、15年くらいで。で、これをまあちょっとこの後順を追って、話していきたいと思います。で、まあ、ダンジョンズ&ドラゴンズが出た翌年ですね、1975年、ここで早速ですね、フォロワーというかですね、模倣作というか、ダンジョンズ&ドラゴンズの成功と大ヒットを見てですね、似たようなゲームが、誕生し始めると。で、さらにもう一つの流れがあって、まあ、ちょっとそれは順番に説明しましょう。で、まず、ダンジョンズ&ドラゴンズ、まあ、通称 D&D ですけれども、まあ、これの、対抗作というか模倣作というか、似たような作品として、翌年の1975年にトンネルズ&トロールズというトーク RPG が出ます。これが略称が T&T ですね。で、ダンジョンに対してトンネル、ドラゴンに対してトロールということで、なんかタイトル的にも若干その D&D からスケールダウンしたような感じで、まあ、本人たちも意識して多分つけたと思うんですよね、これね。向こうが地下迷宮でドラゴンと戦うんだったら、こっちはトンネルでトロールと戦うんだよということで、略称もちゃんと同じアルファベットで、アンドでつなげられるタイトルみたいな感じでね、多分作られたんじゃないかなと思いますね。で、私これ、まあ、D&D も T&T も日本語版遊んだことあるんですけれども、D&D がね、いろんな判定で、4面ダイス、6面ダイス、8面ダイス、10面ダイスみたいな感じで、いろんな形のダイスを、使い分けるっていう、結構複雑というかね、こだわって、作られてるゲームだったんですけれども、トンネルズ&トロールズに関しては、全部6面ダイスで解決するというゲームだっていう印象がすごく強く残ってますね。で、面白いのが、攻撃力とか防御力とかが増えてく、あと人数が増えていくと、フルダイスの数がどんどんどんどん増えてって、最後は20個ぐらいの6面ダイスを振り合って、それの合計値で判定をするみたいなね、かなり豪快なシステムだったっていう記憶があります。まあ、このトンネルズ&トロールズも版を重ねてて、今の最新版がどんなルールで遊ばれてるのかっていうのは全く知らないので、おそらく日本に紹介された時点で、もう初版ではなくて第何版、まあ4版とか5版だったのかもしれないんですけども、まあその時遊んだルールだと、やたら6面ダイスを振りまくるゲームという印象が非常に、残ってますね。はい。で、まあこの辺の T&D あたりを、取っかかりにですね、 D&D のフォロー作っていうのが、この後、続々出てくるようになります。で、先ほど、言おうとしてちょっとやめたその他の動きですね。で、もう一つの動き、これが今回ちょっとメインとして話したいそのコンピューター RPG の、発展に関わる部分ですね。で、当時 まだパソコンとかない時代で、いわゆるメインフレームとか、ホストコンピューターとか、要は大学とか研究機関にしか大型コンピューターというものがなかった時代、市販されるような、小型コンピューターだとか手が届くような価格の、そういった、民生向けのコンピューターなんてまだない時代ですね。この時代に、まあそういった高価で遊べる場所も限られたコンピューター上で、なんとかその複数人で遊ぶ前提の RPG を一人で遊べないかと、RPG をコンピューターで再現できないかという試みが、早くもですね、そのダンジョンズ&ドラゴンズの発売の1年後から、ぐらいから始まるわけですね。で、その頃に、よくあったのが、まあ、コンピューター上に、ダンジョンを表示して、そこに、複数の、プレイヤーが、パーティーを組んで潜り込んで、でそこで、現れてくる敵を倒して宝や金を手に入れてっていう、まあテンプレート的というかね、今の知られてるゲームでいうとまさにウィザードリーみたいな、あの 3D 表示された、ダンジョンの中、もしくは、もう一つ の、 あのコンピュータ RPG の U のウルティマですね、あれと同じような感じで見下ろし型、上から見たフィールドダンジョンを、キャラクターが移動して、戦闘したり、宝物を手に入れたりというゲームが、ポツポツ出始めるわけですね。でこの頃は、記録もはっきり残ってないし、どれが最初で、どれがパクリで、どれが、最後まで生き残ってたのか、要はその名前も知られないまま、消えてったゲームもこの頃はたくさんあるようなんですね。で今知られてる中では、ペディット5って言われてるゲームだとか DND ですね、まあ、ダンジョンズ&ドラゴンズの、略称だと思うんですけども DND と呼ばれるゲーム、あと、複数のゲームがダンジョンというタイトルで作られてるんですね。だからこのダンジョンっていうコンピューターゲームタイトルで検索すると無数にゲームが出てくるんですね。これ日本の国内も含めて、だそれぐらい、ダンジョンという言葉のあのタイトルのゲームっていうのはたくさんこの頃作られてるということですね。でまあこういったタイトル、ダンジョン、ペディット5、DND、まあこういった、コンピュータ RPG の始祖的なものですね。まだ全然グラフィックとかも、貧弱で、システム的にも全く練られてなくて、基本的にはもうテキスト表示、記号表示、最低限のグラフィックと表示だけで遊ぶ、まあ、こういったコンピュータ RPG の本当に始祖中の始祖みたいなものが、まあ当時の学術機関とか、業務用に導入されてた数少ない大型コンピューター上で、それを扱える人がさらにまあ学生だったりとか、研究者だとか、まあ、そういった限られたメンバーしか遊べないわけですけども、そういった人たちの中で、楽しまれてたと。まあこっそりというよりは広めたくても、まあ当時は広める手段がなかったわけですね。それを遊ばせるそもそも機会が、広まってないし、そのデータをどうやって受け渡しするんだっていう問題もあったんで、基本的には各メインフレーム、各ホストコンピューター上で勝手に作られたものが勝手に保存されて、そこにアクセスできる人だけが勝手に遊んでたという状態でコンピューター RPG の歴史っていうのはスタートしたということらしいですね。はい。で、次の年ですね、1976年、ここで、またもう一つの流れが出てきまして、まあ RPG が個人で遊べるのを再現しようという動きは当然そのコンピューターで始まったんですけれども、それと同じようにですね、じゃあコンピューターはそんなみんな遊べるわけじゃないし、誰でも扱えるものではないから、もっと簡単にアナログ的に、一人で遊べる方法はないかという試みが始まるんですね。でこの年に、先ほど言った T&T トンネルズ&トロールズの、ソロシナリオっていうのが出るんですね。でこれが、バッファローキャッスルっていうタイトルだったかな、そういう、初の、ソロシナリオですね、ロールプレイングゲームの一人で遊べるシナリオというのが、発売されるんですね。でこれが後々の、ゲームブックですね。もう完全にその RPG が親なんだけれども、RPG とは全く別の思想とかシステムで、独立して遊べる本として作られたゲームブック。まあこれの始祖にあたるものですね。一人で遊べるロールプレイングゲームが、まあソロシナリオとして誕生したという年になります。で、 翌年の1977年ですね、ここで、先ほど言ったそのファンタジー世界以外のジャンルの RPG っていうのが出てきます。でこれが、まあ今となってはそんなに有名じゃないんですかね。あの80年代90年代の日本でトーク RPG が紹介されてた時期、その頃には結構あの名が通ってたトーク RPG ですけれども、SF を主体としたあの宇宙をテーマにしたロールプレイングゲームとしてトラベラーというあのトーク RPG が発売されます。でここで、まあ、これが最初ってわけでもないとは思うんですけれども、あ、ロールプレイングゲームって別に、剣と魔法のファンタジー世界じゃなくてもいいんだと、別に宇宙の世界観で宇宙人とか、惑星とかを、冒険したり戦ったりしてもいいんだというジャンルが出てきたことによって、 RPG は一気にさらにあの広がりを見せ始めるわけですね。で、まあダンジョンズ&ドラゴンズは1974年この、3年前に発売されたってさっき言ったんですけれども、実際ですね、あのちゃんとしたセットとして市販されるようになったのは実はこの年で、それまではちょっと同人レベルというか、あんまりこうちゃんとしたセットにはなってなかったらしいんですよね。で僕ら日本語版のダンジョンズ&ドラゴンズは遊んでた人間にとって馴染み深い赤箱って言われるやつですね。ダンジョンズ&ドラゴンズのベーシックセット、これがちゃんとセットとして発売されたのがこの1977年という年なんですね。それまではやっぱりその一部の工事家が、限られたセット、まああんまりそのちゃんともちろん最低限のルールとかセットは揃ってるんだけれども、今ほどちゃんと流通してないし、市販ベースとしてもそんなに数が出回ってなかったダンジョンズ&ドラゴンズがここで初めて、しっかりパッケージングされて、広く流通するようになったということで、まあ本当の意味でのそのダンジョンズ&ドラゴンズが一般的に知られるようになったっていうのはこの1977年あたりがスタートなんじゃないかなという感じがしますね。で同時に、これまで3年間ずっとダンジョンズ&ドラゴンズを遊び倒してきた人にはもうすでに初期、もう初期というか始祖ですからね、のルールのダンジョンズ&ドラゴンズでは物足りないっていう人が出てきて、まあそういう人たち向け、マニア向けに、さらに、複雑なルール、上級ルール、いろんな遊び方が提供できるものとして、同じ年にアドバンスとダンジョンズ&ドラゴンズという、まあ通称 AD&D っていう、あの、トーク RPG も、発売されるということで、まさに、ここがトーク RPG の、一般的な、流行が始まった元年って言っていいんじゃないですかね。まあこういったところの、タイミングという感じの年になります。で、コンピューター RPG の方に目を向けてみると、先ほど言ったその D&D の、アリューみたいな、アリューというかね、簡易再現みたいなゲームが主流だったところにですね、ゾークという、またこれまた新しい流れが出てきます。で私このゾークっていうのは実際のパソコンでは見たことなくて、そのパソコンを元にしたゲームブックとかで、そのタイトルを知ってるゲームなんですけれども、これもですね、これまでのその D&D 再現を目指したコンピューターゲームと同じように、地下迷宮を探索するという点ではテーマは同じなんですけれども、特徴的なのは、テキスト主体のゲームだったということで、テキストで全てが、表示されるわけですね。それまでのその模倣作というか、D&D を再現しようと試みたものは、何らかのグラフィック表示でダンジョンを表示して、そこにキャラクターがいることも表示して、そこに対する数値のパラメーターだとか状況表示を、テキストでやってたと、いうことなんですけども、このゾークに関してはそういったグラフィック表示は、最小限にとどめていて、テキスト主体の、アドベンチャーゲーム、まあ要はテキストアドベンチャーゲームですね、これの思想に近い、ゲームだというふうに、聞いています。で、この流れですね、要はその大元が、D&D だっていうのは間違いないんですけれども、この多人数で遊ぶ対話型の RPG というゲームを一人用として再現するときにどういう形で再現するのかっていうのが、模索されてたのが1970年代後半の、時期なんですね。で、 まあその一番わかりやすいウィザードリー型とかウルティマ型みたいな感じでビジュアルと、数値テキストの組み合わせで再現しようとした試み、それから、文章で、再現しようとアナログな手段で再現しようとした試みが、まあ、ソロシナリオだったり、ゲームブックだったりという方向に発展していくわけですね。で、同じコンピューター RPG でも、テキスト主体で、画面上の文字を読みながらそこにテキストを打ち込んで、まあ、ある意味コンピューターと対話しながら謎解きや冒険をしていくというこのテキストアドベンチャーっていう形式、まあ、大きく分けるとこの3つので、まあちょっとロールプレイングゲームとは若干離れるんですけれども、この中世の、世界観をベースにそこに剣と魔法の、ファンタジックな要素を取り入れた、ロールプレイングゲームといった時にイメージしやすいこのファンタジックな世界観ですね、ここに、何が影響してきたかって話もちょっと並行して盛り込んでいこうと思うんですけど、今回ちょっとね、内容がモリモリなんでね、話がブレたり、ちょっとロールプレイングゲームの話なのかこれって話もいっぱい出てくるんですけども、まあちょっとね、やっぱりなんか物事っていうのは一つの要素だけで進むんじゃなくて、同じ時代に並行して進んでたいろんなものが相互に影響し合って、形成されていくっていう面があるので、ちょっとね話がブレブレになって脱線すること多いと思うんですけど、まあ、ちょっとね時代性も含めて話したいと思うんで、そこはお聞き苦しいところがあると思うんですけども、ご容赦いただきたいなと思います。で、この1977年にですね、日本のそのファンタジー文化っていう話をすると、山岸涼子さんという漫画家がいますけれども、この人が、妖精王という漫画を描いてるらしくて、まあ、これがですね日本のファンタジー漫画における、最初期の漫画の一つじゃないかなと、言われてるようですね、だからファンタジーっていうジャンルって意外と誕生からまだそんなに時間が経ってなくて、まだ50年経ってないって感じですね。70年代後半に、それまでのその、なんだ、クラマテングだとか、月光仮面だとか、ああいうものがヒーローとされていたところに、剣と魔法の世界を舞台にした戦士だとか魔法使いだとか、ああいったヒーローを主人公にした小説とか、漫画が出てくるっていうのは、実は1970年代後半ぐらいが、スタートじゃないかと。いうふうに一般的には言われてるようなんですね。で、僕なんかはもうそういう漫画とかを読み始めたのが80年代に入ってからなんで、ファンタジーのその元祖というかね、大元っていうのはどこなんだろうってことは あんまりその改めて考えたことなかったんですけども、今回ちょっとこの独り言つぶやくためにいろいろ思想を追っかけてるうちにですね、ルーツをたどってるうちにいろいろ出てきたんでね、まあ、ちょっとこの辺も、話しながら絡めていきたいかなと思います。はい。で、この時期ですね、さらにですね、ホストコンピューターとかメインコンピューター上で、メインフレーム上で、まあ、一人で遊べる D&D ですね、単刀直入に言うと、これを再現する試みっていうのがどんどんどんどん増えてきて、先ほど言ったそのペディット5とか D&D とかダンジョンとか、こういったゲームのクローンだとかコピーだとか、アレンジだとか、そういったゲームが、大量に生まれていくということで、この辺はね、もうなんか歴史上にも、残らないまま消えてったゲームがいっぱいあるんで、まあ、一個一個は言及しませんけれども、まさにその、一般的ではないけれども、コンピューター RPG では、どんどんどんどん、内容が洗練されていくというかね、細かいアレンジが加えられてて、コンピューター RPG が着々と発展を遂げていって、という時期になります。はい。で、翌年1978年ですね、この時期はねちょっとあんまりゲーム的には言及する大きいトピックはないんですけれども、ファンタジー系のトピックとしては日本ではピグマリオっていう、僕もタイトルしか知らない漫画ですけれども、これあれですね、スケバンデカとか書いてた和田真嗣先生ですね、この方が、まあこれアニメ化もされてたと思うんですけど、ピグマリオっていう漫画を書いてて、これも日本におけるファンタジーモチーフというかね、ファンタジックな世界を、テーマにした漫画の先駆者じゃないかというふうに言われている作品のようですね。で、さらに同じ年にですね、ダーティーペアとか、クラッシャー・ジョーの、 原作者というかね、作者である高千穂遥さん、この人が美獣という美しい獣という、読み切り小説みたいの雑誌に載っけていて、これが、日本におけるファンタジー小説の元祖的な存在じゃないかと、いうふうに言われてるみたいですね。いわゆるその剣と魔法の、中世ヨーロッパ風の世界観みたいなね、こういったものが和製小説、和製の、小説で出てくるっていう、先駆けみたいなのがこの辺の年なんじゃないかなというふうに言われてるらしいですね。はい。で、翌年1979年ですね。で、ここでトーク RPG の世界では、グローランサっていう世界を舞台にしたルーンクエストっていうタイトルの、トーク RPG が発売されます。で、僕ルーンクエストね、大昔、それこそ高校生くらいに一度くらい遊んだ気がするんですけど、かなりねパラメーターが細かいトーク RPG だったと思いますね。防具とかそれぞれ盾と鎧と兜に、まあ、それぞれなんか防御力だか耐久力だかが設定されていてみたいな、かなりね細分化された RPG だった記憶があります。まあ、ちょっと何かの RPG とごっちゃになってて勘違いしてる可能性もあるんですけども、でこの辺になるとその歴史が逆行してるというか、そういう印象を受けるんですね。当初は細密なシミュレーションをしていたシミュレーションゲームが、だんだんだんだん、それを突き詰めていって個人対個人の戦闘に行って、で、それを、シミュレーション部分をかなり簡略化してストーリーを重視したのが D&D の誕生につながったわけですけども、で D&D を遊んでいくにつれてやっぱりこれ大雑把すぎるだろうと、もっと細かくやった方がいいんじゃないっていう風になって、能力の、パラメーターもどんどん細分化されて、で戦闘シーンがまた今度先ほど言ったようにその 盾と、鎧と兜ごとに耐久力を設定して、耐久力が、持たなかったらその部分だけが壊れるとかね、なんかそういうリアル路線の戦闘シーンみたいなところにまた先祖返りを、してるような印象を僕は受けますね。でこれはね非常に面白いというかね、リアルを追求したから簡略化しようって言った流れが、簡略化しすぎたからまたリアルに戻そうみたいなね、この揺り返しみたいな、人間ってわがままなもんで、リアルを追求しすぎるとめんどくせえし、もっと簡単にできないのってなるんだけど、簡単にしすぎると今度はこれはあまりにもおもちゃおもちゃしすぎてて面白くないと、もっとリアルにできないのって言ってリアル側に戻すっていうね。これRPG に限らずいろんなジャンルでね僕繰り返されてるような気がして、この辺がねなんか人間共通のわがままというか業というかね、これをねテーマにちょっとね一回一人ごと語ってみたいななんて、まあ、ちょっとあまりにもねざっくりして抽象的なテーマなんでうまく語れるかどうかわかんないんですけども、このね簡単とリアル、抽象化と、細密化、このなんかね行ったり来たりっていうところがね非常に面白いなって僕は個人的に思ってますね。はい。で、話を戻すと、この1979年ですね、この年に、まあ、コンピューター RPG で、まあ、一つの、まあ、革命というか、大きい出来事がありまして、アカラベスっていうタイトルのコンピューター RPG が発売されてるんですね。で、これが僕も今回いろいろ調べてて初めてたどり着いたタイトルだったんですけれども、このタイトルって多分僕以外でもあんまり聞いたことないんじゃないですかね、アカラベスっていうのは。でなぜかっていうと、これアメリカのアップル2っていうパソコンでしか発売されてなくて、多分日本のコンピューターには移植されてないんですよ。で、この RPG の何がすごいかっていうと、この後2年後に出る、ウルティマの原型になったコンピューター RPG なんですね。で、ウルティマと同じ作者のリチャード・ギャリオットさんが、高校生だか大学生だったか学生の時に作った、RPG で、もともとその自家製でその D&D の模倣作みたいなコンピューター RPG を作っていく中で、まあ、独自にシステムを練り込んでって、フィールドをですね、地上は、2D 見下ろし型の、平面マップで表現して、で、ダンジョンに入ると今度はダンジョン表示が 3D で表示されると、自分視点の主観 視点で、透視図みたいな感じで手前から奥に向かって、ダンジョンを進んでいくみたいな画面になるという、この2画面構成ですね。フィールドは 2D、ダンジョンは 3D という構成で、作った、まさにその初代ウルティマの、原型になったゲームがこの年に作られたということですね。で、後に発売されたウルティマはこのアカラベスをブラッシュアップして、改良したものが、まあ、ウルティマにつながっていくということで、まあ、事実上ウルティマはこの年に、ほぼ誕生しているということになります。D&D が誕生してからまだ5年か、D&D が誕生してからまだわずか5年ですね。ここでもうすでにコンピューター RPG の原型というかね、あの市販できるレベルの RPG の原型がすでに出来上がってきているというのが、なかなかあの発展スピードが早いなというふうに思いますね。はい。で、それからあのファンタジーな世界観がどういうふうに広がっていったかっていうところで、この年のトピックを示すと、まず日本では、日本初のそのファンタジー小説ということで、グインサーガですね。あの、栗本薫さんのグインサーガ。僕が、RPG とかにハマった80年代頃には、ほぼほぼファンタジー小説ってグインサーガぐらいしかなかったんですよね。で、僕のその時の印象っていうのは正しくて、おそらく、先ほどその前の年に美獣っていうそのファンタジー小説が出たよって、言ったんですけれども、それは単行本とかとしては出てなくて、雑誌上でなんかあの発表された小説ということで、実際にその単体の単行本として発売されたのは、おそらくこのグインサーガが、初めてじゃないかと。ファンタジーをモチーフにした小説ですね。で、なんか一説によると、早川文庫のカテゴリー分けですね。SF っていうカテゴリーとかが あるんですけれども、FT っていうそのファンタジーをカテゴリーとしたもの、そのカテゴリーが、できたのがちょうどこのぐらいじゃないかということで、まあ、海外のファンタジー小説が、どんどん国内に導入されていくのと同時に、国産で初めてこういうファンタジーな世界を、モチーフにした小説が出たということで、ある意味、国内ではこれが、まあ、ファンタジー元年というかね、あのそういうものが紹介された最初期にあたるのかなという感じになりますね。はい。で、あと余談としてですね、まあ、日本で言うと、アニメーションで円卓の騎士物語燃えろアーサーっていうアニメがありまして、これが始まったのもこの1979年ということで、まあ、あれはアーサー王伝説を元にした中世の騎士の物語なんで、どこまでファンタジックな要素があるのかなっていうところに疑問は残るんですけれども、日本には馴染みの薄いですね、中世ヨーロッパの世界観ですね、鎧と兜を着た、西洋の騎士がですね、馬に乗って、戦うというあの世界観ですね。あと中世のあのとんがった屋根を持つお城が出てきて、まあそういった世界観ですね。あの今の RPG のなんとなくその建物とか、あの武装ですね、武装の雰囲気、槍とか剣とか盾とか鎧とか、あの世界観が、まあ、アニメとして、明確に出てきたっていう意味では、この円卓の騎士物語燃えろアーサーっていうのはかなり当時珍しいアニメというかね、まあ、それまでも昔話とか、そういったおとぎ話とかっていうジャンルでそういう世界観っていうのが紹介されてたんで、全くゼロではなかったと思うんですけれども、まあ、こういうそのなんか中世騎士の世界観みたいなものが、ゴールデンタイムで放送されるような、時代になってきたことの最初期の、まあ、アニメじゃないかなということでちょっと、触れてみました。はい。で、あと海外で有名なファンタジー小説としてはこの年に、果てしない物語ですね、ネバーエンディングストーリー、ミヒャエル・エンデさんの、この小説が刊行された年ということで、まあこれがどこまでねロールプレイングゲームに影響を与えてるかどうかはわかんないんですけども、まあファンタジー小説っていうのが、普通にその市販されるようになり始めたということで、トピックの一つとして取り上げていいんじゃないかなと、思いますね。はい。で、翌年1980年ですね、この年にアメリカのトーク RPG でドラゴンクエストというタイトルの、RPG が出ます。で、これ、日本で有名なドラゴンクエストと全くタイトルかぶりしてるんですけども、当然まだこの頃日本のドラゴンクエストは影も形もないんで、こっちが本家と、いうことになります。で、 この海外で発売された、ドラゴンクエストがあった状態で、日本のドラゴンクエストを海外に持ってった時にですね、商標権があってタイトルが使えなかったと、いうことで、日本から輸出されたドラゴンクエストは海外ではドラゴンウォーリアーという名前になってしまったと、いう問題を引き起こす原因になったトーク RPG としても、有名な作品となっています。それからですね、この年ですね、1980年に日本でですね、ゲームブックの原型みたいな、シリーズとなった、君ならどうするシリーズですね。これ海外では1979年、前の年から発売されてたんですけれども、これがですね、翻訳されて日本で刊行が始まったということで、僕がですね、初めて買ったその、幽霊屋敷の探検っていう本があるんですけども、これが本当にゲームブックの、簡易版というかね、本当にストーリーをパラメータに従って読んでいくだけという、要は分岐する、物語、小説みたいな感じで刊行されたものだったんですけども、それが確かこの君ならどうするシリーズというものの一つだったと思います。で、これが学研から出てて、私はそのシリーズの一つを買ったということで、それの刊行がこの年から始まってたってことですね。で、僕が多分ね、その幽霊屋敷の探検っていうのを買ったのが小学校5年か6年ぐらいだったんで、この刊行が始まってから3年か4年後ぐらいですかね、それぐらいに、買ってたということになります。はい。で、翌年1981年ですね、ここがですね、コンピューター RPG にとっての、まさに重要なターニングポイントになった、1年ということになります。で、この1981年に何が起こったかというと、先ほどからちょこちょこ名前が出てきてる、コンピューター RPG の実質的な始祖ですね、最初に市販されて大ヒットして、後々のコンピューター RPG の原型になったゲーム、ウィザードリーとウルティマ、この2つが発売されたのがこの年になります。で、ちょっとね、一個一個は本当に単体テーマで語れるぐらい、すごく、内容がある話なので、サクッと今回は触れるにとどめますけれども、まずこの二つが、発売されて何がすごかったかってことですね。で、まず、ウィザードリーの方ですね。こちらの方が今は、名前としては残ってるのは有名かな。ウルティマが意外とね、ウルティマオンラインとかで残ってますけれども、RPG の始祖的にはやっぱりウィザードリーの名前が上がることが多いと思いますね。で、このウィザードリーというゲームですね、これが、アップル2という先ほども言及した、パソコンで発売されました。で、それまで、D&D をいかにして一人で、面白く遊ぶかという試行錯誤を重ねてきた、コンピューター RPG の集大成みたいなゲームだったんですね。 3D 表示されたダンジョンの中を、6人のキャラクターを作ってパーティーを組んで、潜っていってモンスターを倒して、宝箱を開けて財宝を手に入れて地上に戻るというのが基本になってる、やつですね。で、このウィザードリーの元になったゲームっていうのがあるらしくて、要はそれもそのホストコンピューターやメインフレーム上で、遊べるゲームの一つとして作られた、タイトルだったらしいんですけれども、何だったっけな、具体的なタイトルもあったと思うんですけど、そのゲームを要はそのアップル2、市販されてる、要はホストコンピューターやメインフレームではなくて、一般の人が頑張って手に入れようと思えば手に入れられるパソコン上で、面白いゲームを遊べないかっていうことで、ある意味勝手移植をしたというかね、今まで自分たちがメインフレーム上で遊んでたゲームを、パソコンに移植してそれを遊べるようにしたら、面白いし売れるんじゃないかってことでやったのがこのウィザードリーだっていう話なんですね。だから厳密な話をすると、これはウィザードリーは完全オリジナルというわけではなくて、コンピューター RPG が誕生してから 5,6 年経過して、熟成されてある程度もシステムも練り込まれて完成に近づいてたものに、最後の一手間というかね、アップル2に、移植というかそこで作り直す際に、よりまとめて整理して遊びやすくしたというものがこのウィザードリーということらしいんですね。はい。で、 このウィザードリーっていうのは、有名な、制作者というか作者が2人いて、アンドリュー・グリーンバーグさんとロバート・ウッドヘッドさん、この2人がメインデザイナーとして、作ったゲームなんですね。で、この人たちの名前が、元ネタになって、まずアンドリュー・グリーンバーグさんのアンドリューを逆さにしたのが、このウィザードリー1作目のラスボスであるワードナーなんですね。要は綴り遊びですね、アンドリューという綴りを逆さに読むとワードナーって読めると、いうことで、このアンドリューさんの名前を逆さ読みしたのがラスボスのワードナーと。で、ロバート・ウッドヘッドさんのロバートを、の綴りを逆さ読みしたのが、凶王トレボーですね。狂った王のトレボー。物語に出てくるこのトレボーとワードナーは、このウィザードリーの作者2人の、名前の綴りを逆読みしたものという言葉遊びが含まれているという感じですね。で、このウィザードリーですね、まあ派生作もいっぱいありますし、過去に何度もリメイクされているので、遊んだ方も多いと思うんですけども、本当にまあなんというのか、特に初期作ですねは非常にシンプルな内容で、10階層あるダンジョンを、少しずつキャラクターを成長させながら潜っていくというシステムになっていて、特に、なんていうんですかね、ちょこちょこ一応イベントは挟まれるんですけれども、それほど劇的なイベントやシナリオがあるわけではなくて、もう本当に最低限の目的しかないんですよね。凶王トレボーの命令で、その地下に財宝を持って逃げ込んだワードナーを追いかけて倒して財宝を取り戻してこいというのがこの最低限のシナリオであって、どんな進め方をしようがいつまで遊んでてもいいし、最低限のルートでワードナーに挑んでもいいし、で面白いことにワードナーって何回倒しても復活するんですよね。でそれを元ネタにした、隣り合わせの灰と青春なんていう小説が出たりとかしてね、まあ結構これも話し始めると長いんでこれぐらいにしときますけど、まあとにかくウィザードリーっていうのは最低限の箱庭は用意したから、あとはもう自由にやってよっていう、かなり自由度が高い。ただ、あくまでそれは箱庭の中の自由度であって、やれることは、ダンジョンに潜ることと、城に戻って、お店に行って防具を買ったり武器を買ったり売ったり、馬小屋で寝たり、してレベルを上げるということしかできないんですけども、その箱庭の中では比較的プレイヤーが自由にできるという作りになって非常にファンが多いゲームですね。でもう徹底してグラフィカルな要素はほぼなくて、線画で描かれた 3D ダンジョンですね、そこを、ただただ進んでいくだけということですね。でたまにその財宝が出たりモンスターが出たりしたら、もちろんそれらのグラフィックはちゃんと表示されるんですけれども、今のゲームに慣れちゃってると非常にシンプルというかね、モンスターが出てきても本当に、例えばオークが6匹出てきたとしても、オークが6匹表示されるわけじゃなくて、オークがの絵は出てくるんだけども、このグラフィックが6体いますよっていう体で出てくるわけで、グラフィックは1人分しか出てこないんですよね。でそれはどのモンスターも同じで、そのグラフィックはテキスト通りの人数を表示するわけじゃないよということで、グラフィックはあくまで補助っていうのがずっと貫かれてるんですよね。だからそんなにね、そのグラフィックには力が入ってないというか、当時としてはめちゃくちゃ力が入ってるんですけれども、あくまでグラフィックは想像力を補助するための、サポートするアシストするための、ものに過ぎなくて、あくまで主体はテキストでありプレイヤーの想像力だっていうところが、やはりこのウィザードリーの特徴の一つなんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう一つの、2大 RPG の U ですね、ウルティマ、これがね、先ほど言った通り、同じアップル2で2年前に発売されてたアカラベスを、さらに改良発展させた、RPG ということで、こちらはですね、アカラベスと同じように、フィールドが 2D、見下ろし型の、まあ、僕ら日本の RPG を遊んでる人間には馴染み深い、いわゆるドラクエとかファイナルファンタジーとか、まあ、初期の方ですけれども、それらのフィールド画面と似たような、フィールドになっていて、で、ダンジョンに入るとウィザードリーの簡易版みたいな 3D ダンジョンの表示になるという組み合わせ型の、表示を採用してたってところで非常に画期的ということですね。で、もうこれウルティマは 一作目から割と、共通して作られてるんですけれども、多分意識して作ってるんですけれども、ウィザードリー以上にこれは自由度が高くて、要はダンジョン以外のフィールドがあるんで、お店もあるし、お城もあるし、山も川も海もあるということで、いろんなところに行こうと思えば行けるんですね。だから世界観が非常に広くて自由っていう意味ではウィザードリーよりもかなり自由度が高いということで、ダンジョンと城周辺しか行けないウィザードリー、しかもビジュアル的には本当に地味でテキスト中心なんですよね。だからある意味原点となったトーク RPG の D&D に非常に忠実に作られているのがウィザードリーなんですよ。それはね、そのパラメーターとか、判定ですね、戦闘の判定とかにも反映されてて、あとキャラクターメイクですね、この辺も D&D の影響が非常に強いんですね、ウィザードリーは。ウィザードリーって職業と種族と、あと善悪中立っていうその属性が選べるんですけども、この辺のね、その選ばせる要素とか内容がね、非常に D&D のルールに近いんですね。まあ当たり前なんですけども、 D&D を一人で遊べるのを目指して作ってった、たどり着いた先がウィザードリーなんで、まあ当然なんですけれども、あとアーマークラスっていう考え方ですね、その防御力をマイナスで表現する、マイナスの数値が大きければ大きいほど、硬くて敵の攻撃が通りにくいっていう、これなんかも普通の感覚からすると他の数値がみんなプラスで強くなってくのに、なんでアーマークラス防御力だけがマイナスで表示されるんだっていう違和感があるんですけども、これも、D&D がそうだからなんですよね。なんでマイナスなのって言ったら、元が D&D をネタにしてるからっていうところに、たどり着いちゃうだけの話なんですけども、そういう意味でもウィザードリーっていうのは、まあ、直球で D&D をコンピューターで再現したものっていうところを隠してないところがね、非常に分かりやすいというか、そういうゲームになってますね。で、それに対してウルティマっていうのは、まあ、出発点は D&D のようなトーク RPG を一人で遊べるゲームっていうのを目指してたんだと思うんですけれども、完全にこれはもうね、 D&D の再現から出してるんですよね、発想が。いや違うだろうと、 D&D を一人で遊べるっていうのはもういっぱい世の中に出てる、まあウィザードリーが一番有名で一般的になったゲームですけれども、それまでのコンピューター RPG っていうのはとにかく D&D をいかに再現するかってところにずっと注力してきたんですよね。もちろんそれ以外のもあったとは思うんですけれども、コンピューター RPG の興味とかその注力の中心っていうのは D&D をいかに再現するかっていうところに目が向いちゃってたわけですよ。でところがこのウルティマを作った、リチャーギャリオットさんかな、この人ね面白いんですけど、この人がまたね、当時なんかそのイギリスなまりのある英語を喋ってるって、まあ本人イギリスと全然関係ないらしいんですけど、なまりがイギリスなまりっぽいっていうんで、あだ名でブリティッシュブリティッシュって呼ばれてたらしくて、でそれを逆手にとって自分のそのコンピューターネームとか作者ネームをロードブリティッシュって言って、ブリティッシュの王様っていうペンネームをつけて、それを作者名にしちゃったっていう面白い人なんですけども、でこの人自身をね王様としてゲーム内に出すぐらい気に入ってて、自分の分身としてウルティマの世界の王様としてロードプリティッシュって人を出してるんですよね。まあそういう経緯のある人なんですけども、でこの人が目指してたのは D&D の再現ではないと思うんですよね。実際にその作られたウルティマの作り方を見ると、あくまでその D&D が始祖として作ったトーク RPG の世界を、どうやったらコンピューター RPG という、世界の中で面白く遊べるかっていうところを追求したのが、ウルティマだと思うんですね。ですんで、もちろん D&D が、ルーツにはあるんだけれども、ウィザードリーほどね、D&D に忠実ではないんですよね。戦闘の仕方も、そのフィールドの作り方も、D&D の発想からはかなり飛躍していて、もうすでにこの時、独自のコンピューター RPG の、お作法というか、システムというかね、そういう発想の、萌芽が見える、最初の芽吹きが見えるのが、このウルティマっていうゲームだと思いますね。だから、よく並び称されるこのウィザードリーとウルティマなんですけれども、ルーツは D&D っていうところは共通、トーク RPG をコンピューター RPG で再現しようと思ったのも、多分共通だとは思うんですけれども、発想も、思想も その後のそのシステムの作り方も、全然違う2つのゲームなんですよね。でこの2つがね同じ年にほぼ同時期に誕生したっていうのが僕はすごく、コンピューター RPG のその後の発展とかにも影響してるし、いろんな意味でねRPG ってこんなに多彩な表現でいいんだっていう、恒例になったんじゃないかなと思うんですよね。何も 3D ダンジョンでダンジョンに潜るだけの、生真面目な D&D に沿ったゲームだけじゃなくていいんだと、もっと自由にファンタジックな冒険世界で自由な世界観で遊んでいいんだっていうのを示したのがウルティマなんじゃないかなということ で結果的にウィザードリー型のゲームっていうのも未だに残ってますけども、どっちかっていうと今のコンピューター RPG の系譜につながってるのはウルティマの方だと僕は思うんですよね。だからD&D に忠実であるあまりにもちょっとシステムとか世界観的に縛りが多かったウィザードリーに比べて、かなりその自由な発想と、思想で作られていたこのウルティマっていうのが、後々のコンピューター RPG の発展のベースになったゲーム、まあ真の意味での思想はウルティマの方が近いのかなっていう、感じがしますね。まあドラゴンクエストにこの後ちょっと言及するときに話すことになると思いますけれども、結果的にはまあこのウィザードリーとウルティマっていう両方の RPG のいいとこがまあこの後のコンピューター RPG の中で取り入れられていったところの大元になっている部分じゃないかなという感じになります。はい。で、あとこの年のファンタジックな世界観に関することに触れると、足部雄歩さんという方が書いたクリスタルドラゴンという漫画ですね。これ私やっぱり見てないんですけれども、なんとまだこの令和の世でも連載が続いてるという大長編漫画らしいですね。でこの漫画が、ケルト神話とか北欧神話がベースのファンタジック世界観の漫画の、まあ、始祖的な存在の一つということで、現在も連載が続いてるっていうのがすごいですよね。1981年だからもうかれこれ42、3年続いてるってことですかね。いやーまあなんかこれ本当完結するのかなってよくファンの人には言われてるみたいですけどもね。まあどっかでチャンスがあれば僕もこのクリスタルドラゴンっていうのはねちょっと興味があるんで読んでみたいかなと思いますね。はい。であと、ファンタジックな世界観をモチーフにした映画としてこの年にドラゴンスレイヤーっていうタイトルの映画が公開されていて、おそらくこれがですね後々その言及しようと思ってるその日本ファルコムから発売されたドラゴンスレイヤーのタイトルの元ネタになってるのかななんていう映画ですね。あとエクスカリバーっていうこれもアーサー王伝説をモチーフにした映画で、まあ、これもさっきのその燃えろアーサーと同じですけれども、どこまでファンタジックな世界観に影響を与えてるかっていうのはちょっと疑問なんですけれども、まあ、中世のヨーロッパの騎士道の、世界観を紹介した映画としてこの年にやってたよということで、ちょっと触れていこうかなと思います。はい。で、翌年の1982年ですね。でこの辺が既存のトーク RPG の模倣から、まあ、ソロプレイを目的とした独自のゲームとして、まあ、コンピューター RPG や、ゲームブックというものですね、要は今まではあくまでトーク RPG をいかに再現するか模倣するかっていう発想で作られてたものがそもそも最初からソロプレイを目的として考えていいんじゃないのと、発端はトーク RPG だったかもしれないけどソロプレイ自体がもう目的、一人で遊ばせるのがどんだけ面白くできるかっていう方向に振ってもいいんじゃないのって発想が出始めてきたのがこの年じゃないかなという印象を僕は持ってます。で、コンピューター RPG ではですね前の年に出た、ウィザードリーとウルティマの続編が順当にこの年発売されます。ウィザードリーは、ウィザードリー2というタイトルで、副題が、ナイツオブダイヤモンドでしたっけね、ダイヤモンドの騎士というあのタイトルで発売されてまして、でこのウィザードリー2の大きな特徴が、まあ、アップル2で出たんですけれども、で前作、初代のウィザードリーのデータをこの2に引き継げるってことなんですね。要は言ってみればシナリオ2なんですよ。で実際これ確かね副題でシナリオ2って書いてあったと思うんですけども、まあ、トーク RPG と同じようにですねキャンペーンシナリオみたいなイメージで多分作られたゲームだと思うんですけども、キャラクターはそのまんまで新しい冒険に挑むと、要は京王トレボーの、地下迷宮に挑むっていうのがシナリオ1なんだけども、まあ同じ、ダンジョンモチーフだけれども今度はその、ダイヤモンドの騎士の装備を、集めて、敵を倒すという新たな目的で、新しい 構造の男女に挑むシナリオ2ということで、でもそのシナリオに挑むのは前作で育てきった強いキャラクターをそのまま持ち込んで新しいシナリオができるよっていう、設定になってるのが、すごく斬新というかね。でこのね、前作のシナリオで使ったキャラクターをそのまんまで引き継げるっていうのは、後々のコンピューターゲームでもいくつか例はあるんですけれども、今はねほとんどないんじゃないですかね。むしろこれは失われたシステムというか考え方というか、キャラクターを引き継ぐ、前作のキャラクターの能力、アイテム、そういったものをそのまま別の次の新しいシナリオで使えるっていうのは、ウィザードリー2の後はね数えるほどしか多分出てないと思うんですよね。だからこれはね本当になんかロストテクノロジーというか、現代でねやろうと思えばできると思うんですけれども、MMORPG だったら別ですけどね、そのオンラインの RPG とかだったら多分キャラクターの引き継ぎとかやってると思うんですけども、いわゆるその市販の JRPG ですよね、今あの主流のストーリー主体の、いわゆるコンピューター RPG は一作ごとにリセットがかかるのが当然で、そもそもストーリー重視になっちゃった時点であんまりその前のキャラクターのパラメーターとかアイテムを引き継ぐ意味が薄くなっちゃったっていうのもあると思うんですけれども、そういう意味では非常にこの画期的なシステムだったのがこのウィザードリー2だったんじゃないかなと思いますね。はい。で、同じようにウルティマも、2が出まして、これがね、なんだっけな、前作のラスボスの、弟子の魔女かなんかの、復讐劇みたいなシナリオで出たのがウルティマ2ですね。で、これシステムはあんまり変わってないので、あんまり言及するところがないゲームかなという感じですけれども、ちょっとだけ触れる と、このウルティマの最初の頃ですね、1とか2って、シナリオの、ね、途中だか終盤とかで宇宙に行ったりするんですよね。で、ちょっとねなんかロケットだかなんだか宇宙船だかなんかが関わってきたりもして、そこら辺もねちょっとウィザードリーとかそのファンタジックな世界観を主体にした RPG とはちょっとねやっぱり距離があるんですよね、ウルティマ決まって。結構 SF 要素が濃いめで、その辺もちょっとねウルティマシリーズが当時の他のコンピューター RPG と、思想がだいぶ違うゲームなんだなというのを示しているところなんじゃないかなと思いますね。はい。で、それからですね、ファンタジックな世界観の話をすると、さっきの果てしない物語ですね、ネバーエンディングストーリー、これの日本語版が、発売された年であると。で、それからこれが非常に大きなトピックになると思いますけれども、海外で火吹さんの魔法使いですね、ゲームブックの元祖として有名な作品ですけども、これが刊行されたのがこの年ということで、いよいよそれまでですね、トーク RPG のソロプレイシナリオだとかコンピューター RPG でしかできなかった、一人プレイというものがゲームブックという新しいジャンルを生んだわけですね。これはもはやトーク RPG のシナリオの一つではなくて、単体で完結するゲームブックというシステムで一人で遊ばせるという発想が出てきて、実際に市販をされ始めたというのが、この1982年という年になります。で、あとですね、映画で言うとコナン・ザ・グレート、先ほど言及したシュワルツェネッガー主演の映画ですね、これが公開された年でもあるということで、いよいよ剣と魔法の世界が、ゲームの面、小説の面、映画の面でだんだんメジャー化してきたのがこの82年あたりかなという感じになります。で、いよいよですね、その翌年1983年ですね、この年が日本におけるコンピューター RPG の黎明期、最初期にあたる年代になるかなと思います。で、この年にね日本のコンピューター RPG の最初の頃の作品がいくつか出るんですけども、まず光栄ですね、今でいうと光栄テクモゲームスですかね、シミュレーションゲームで有名になった光栄ですけれども、この頃はですね、アダルトゲームも出してたしパズルゲームも出してたし、そして RPG にも挑戦してたということで、非常にね光栄もその方向性を模索してた時期だったんですね。で、この年に 光栄が出したのがドラゴン&プリンセスというタイトルの、ゲームで、一応なんか国産初の RPG じゃないかという説もあるんですけれども、これがですね、まあ、ゾークに近いというかね、あの先ほど言った、要はそのシステム的な面というよりは、なんかその表示がテキスト主体になってて、テキストアドベンチャーゲーム的な内容だったということで、これは RPG に分類していいのかというちょっと微妙な内容であったというところで、その辺は諸説あるというところですね。で、他にもですね、光栄はあのダンジョンっていう、あの先ほども言いましたけど、ダンジョンっていうタイトルのゲームいっぱい出てるんで、まあ、その中の一作ということで光栄が出したダンジョンというゲームがあって、これがですね、やっぱり国産最初期のコンピュータ RPG の一つじゃないかというふうに言われてて、これ私 YouTube で動画とかも見ましたけれども、結構あのウルティマとかに似てる感じなんですね。あの 2D の見下ろし型のフィールドで動いて、ダンジョンに入ると画面が切り替わってみたいなね、完全にこれウルティマの模倣作だなっていうのがよくわかる感じの、ゲームでした。で、同じようにですね、同時期に今度日本ファルコムが、パノラマ島というゲームを出していて、これひらがなでパノラマで漢字で島でパノラマ島っていう、タイトルなんですけど、僕これね今回初めて知ったゲームなんですね。で、日本ファルコムこんなゲーム出してたんだって感じで、これもね YouTube で動画見ましたけれども、これもねウルティマに非常に似てますね。だからあの技術的な問題なのか、その作りやすさの問題なのか分かんないんですけども、この時期の、日本の国産 RPG って結構そのウルティマの模倣作が多いですね。フィールドを見下ろし型のフィールドを、主人公のキャラクターを移動させて、移動先で会話をしたり戦闘したりと、いうのが非常に多くて、まあ日本の国産のそのパソコンってこの時期めちゃめちゃ性能貧弱なんで、Apple II の方が古いのに、それより後に出た日本のコンピューターの方が表示能力とか処理能力が非常に貧弱だったっていうのもあって、やっぱり Apple II のその で出ているそのコンピューター RPG に比べると日本の RPG はやっぱりあのノウハウもないし性能も足りないということで、まだまだあの本当最初期の、模索してる時期の、ゲームという感じになりますね。はい。で、この頃ですね、海外の方は、着々と発展を遂げておりまして、1年に1回ペースでまたあの続編が出るわけですね。ウィザードリーは、3が、出まして、これがまあシナリオ3ですね。で、タイトルがリルガミンの遺産ってやつですね。これがまたアップル2で出て、で、今回も、キャラクターの引き継ぎはできるんだけれども、シナリオ的には、前作の数十年後だか数百年後だったかな、あのかなり時代を経た、未来の話ということで、引き継ぐんだけれども、そのまんまのキャラクターと能力とアイテムを引き継ぐんじゃなくて、その要素を引き継いだ、前作のキャラクターの子孫という設定でキャラクターを引き継ぐと、いうことでちょっと変化球を投げてきたのがこのウィザードリー3ですね。まあいずれにしてもなんかね、その世代交代みたいなのを取り入れたっていうところで、これはこれでね非常にあの新機軸だなという感じがします。でこれがね、この発想は後のその国産 RPG の一つのソーサリアンの発想の原型になったんじゃないかななんて、僕はちょっと思ってます。はい。でそれから、ウルティマの方も順調に続編が出まして、ウルティマ3エクソダス、これがアップル2で発売されてます。でこれがですね、ウィザードリーのその発展スピードに比べると、ウルティマの方がねかなりここでぐんとこうちょっと、発展の内容というかね、システムの、発展がかなりスピードアップというかね、一気にこう飛躍した感じがして、でこのウルティマ3っていうのが割と今見るコンピュータ RPG の基本部分をかなり多く含んでるゲームなんですね。まず、フィールド RPG としては初めてのその複数パーティー制ですね。初の4人パーティーということで、複数の人間がパーティーを組んで、冒険ができると。まあ画面表示は1人しか表示されてないんですけれども、戦闘シーンになると、まあ、4人になって、それぞれを動かして戦うことができるという感じですね。で戦闘シーンもこれまで 1,2 は、1人のキャラクターが、フィールド上に表示されているシンボルエンカウントですね、あの敵が最初から表示されてて、その敵に接触すると戦闘になるという感じの戦闘シーンで、で戦闘シーンも、別に専用の戦闘シーンに切り替わるんではなくて、フィールド上でその戦っ ってる様子がテキストで解説されると、何ポイントのダメージを与えた、何ポイントの、ダメージを受けたみたいなのを、フィールド上でそのまんま、隣り合った敵とやり合う様子がテキストで表示されるっていう戦闘画面だったんですけども、このウルティマ3では敵と遭遇した瞬間に、専用の戦闘画面になって、でこの戦闘画面が見下ろし型のフィールドで、タクティカルコンバットみたいな感じですね、敵と味方の位置関係がそれぞれ、チェスとか将棋の駒みたいな感じでこう配置されていて、移動と攻撃を繰り返して戦闘するという感じで、一気にこう戦闘画面が専用になったことによって、戦略的な戦闘シーンに変わったと。でそれまで1対1が主体でテキスト主体の戦闘だったのが、ちゃんと人数分敵も味方も表示されて、移動もするし攻撃もするしということで、かなりグラフィカルな戦闘シーンに変わったということで、かなり画期的だったんじゃないかなと思いますね。であと他にもいろいろ新しいシステムが含まれてまして、ムーンゲートと呼ばれるワープ地点ですね、大陸の橋とかダンジョンの中だったかなんだか、ちょっと私実際にはプレイしてないんで見聞きした内容になりますけれども、要はそのワープポイントが各所に用意されていて、そこ同士が、ワープすることでつながって移動を短縮できたり大陸間を渡れたりというワープ手段が導入されたというのでも、これ多分初めてなんですね。まあもちろんウィザードリーでもワープゾーンっていうのあったんですけども、あれはワープするのが目的というよりは、まあギミックの一つというか、その仕掛けを使ってうまくこう攻略していくみたいなところがあったんですけども、ウルティマ3ではそれが、ワープ地点として、導入されたと、フィールド上に導入されたということですね。でそれから、移動手段として船が出てきたんですね。で港に係留されている海賊の船を、海賊を倒して奪うことによって、その船に乗って、海上を移動することができるようになると、いうことで、これも非常に画期的だったんですね。それまで移動手段というのは徒歩で、みんなそのパーティーなり主人公なりが移動して、徒歩で移動するしかなかったのが、他の交通手段ができたと。でしかもこの船をダッシュした後っていうのが割と自由度が高くて、その船を並べて本来つながってない地形同士をつなげて橋を作ったりだとか、その船に乗って、徒歩ではたどり着けない大陸にや島に渡ったりとか、まあ、そういう感じでね、移動手段が増えるのと同時にフィールドが広がるということで、非常に画期的なシステムじゃないかなと思いますね。であと、このゲームは、戦闘がタクティカルコンバットになった影響もあると思うんですけれども、3D ダンジョンが廃止されて、ダンジョンも 2D 表示、フィールド表示という感じになったということで、いよいよですね、ウルティマの独自性がどんどん強まっていくという感じのシステムになってます。であとですね、通常のワールドマップとは別に、裏世界というかね、別の世界のアンブロシアっていう世界が、用意されていて、ここが、最終目的地になっているということで、それまで自分の世界しかなかったところに、実はこの今のワールドマップとは別のワールドマップが用意されている、別の世界が存在しているっていう、シナリオを最初にやったゲームとしてもウルティマ3はちょっと特筆されるべきゲームかなという感じがします。はい。で、この年にですね、トーク RPG の方もいろいろ動きがありまして、まずスタートレック原作の SFRPG のエンタープライズですね、これが日本で佃ホビーから発売されます。それからクラッシャー・ジョー、これ有名な SF 小説もしくは SF アニメですけれども、このクラッシャー・ジョーを原作にした、トーク RPG 風、シミュレーションゲームというかボードゲームというか、トーク RPG の元祖的なものになると思うんですけどね、国産では。これがやはり佃ホビーの方から出ると。それからですね、バンダイが、この時期いろいろボードゲームに力を入れてまして、だいぶ前にアナログゲームについて独り言語った時に言及したと思うんですけれども、元禄忍者伝お色気作戦の巻っていうゲームがあったと思うんですけど、これがその時も話しましたけれども、トーク RPG のシステムをベースにした、パーティーゲームみたいな内容で、トーク RPG の元祖的な国産における、そういった感じの内容になってたんですけども、他にもですね、同じそのイメージプレイ D シリーズっていう かな、そういうシリーズをバンダイが展開してまして、まあ、先ほどの元禄忍者伝もそのうちの一作だったんですけど、他にもですね、当時人気番組だった笑っていいともだとか、あとアニメとか小説でやはり人気だった幻魔大戦ですね、これらをテーマにした、まあ、トーク RPG 要素が強いボードゲームを、結構この時期バンダイは出してるんですね、あと同じようなそのお色気路線で源氏物語っていう、やはりこれもトーク RPG っぽいシステムを取り入れたボードゲームということで、ちょっとねなんか中途半端な内容のものなんですよね。トーク RPG 単体だと作りづらかったのか、それでは売れないと思ったのか、まあそのゲームマスターがいてプレイヤーと会話しながら進めていくっていう要素はあるんだけれども、それ以外になんかスゴロクとか謎解きとかカードゲーム的な要素を取り入れたなんか複合的なゲームをこの時期バンダイはいろいろ出してたということですね。でバンダイの他の路線で、シミュレーション色が濃いイフシリーズっていうのを出してて、203高地とか、関ヶ原とか、歴史シミュレーション的なボードゲームがいっぱい出てたんですけども、あと新選組とか出てたかな。でそのシリーズで、やはりこれもアニメモチーフでスペースコブラ最終兵器っていうタイトルの、ボードゲームが出てたんですけれども、こちらも、どちらかというとトーク RPG 寄りのシステムを採用していて、コブラと、そのゲームマスターが会話しながら、ゲームを進めていくという感じで、まあなんかマスター側にはゲームブック的なものが用意されていて、プレイヤーに選択肢を提示して、選んだ選択肢の結果をマスターが伝えるみたいなね、まあ、簡易トーク RPG 的な作りになってたゲームらしいです。これはね僕当時箱は見てたんですけども、買ったこともないし遊んだこともないので、そういうゲームがあったなっていうだけなんですけれども、まあ、この時期ですね、国産メーカーもいよいよトーク RPG に、興味を示して、実際に国産で、その要素を含んだゲームを出し始めた時期と、いうことで、まあ、特筆される年かなと、1983年ですね、まあ、そういう年になります。で、あとですね、アニメの世界で、これロボットアニメの独り言の時にちょっと喋ったかな、聖戦士ダンバインが、放送された年ですね。で、これよくね日本のファンタジー世界観のアニメの元祖的存在ってよく言われるんですけれども、確かにね当時見ててもすごく珍しかったですね。中世ヨーロッパ風のファンタジー世界で、ミ・フェラリオっていう名前でしたけれども、いわゆるその妖精ですね、フェラリーが羽が生えて、ちっちゃい体の女の子が、世界の中で生きてるという世界観で書かれてたロボットアニメだったんで、当時としてはね非常に馴染みがないというか、そもそもロボットアニメにねこの中世ヨーロッパ風のファンタジックな世界観を絡めるっていうのがね非常に画期的というか斬新だったと思いますね。当時はそれほど意識して見てたわけではないですけれども、剣と馬が出てきて妖精が出てきてっていう世界観にロボットを持ち込むっていう発想がね、いかにも富野由悠季さんらしい自由で画期的な発想だななんて今からは思い返すとそういう感じの感想になりますね。はい。でそれからあと海外ではソーサリー4部作ですね、こちらが前年のヒフキさんの魔法使いに続いて発行されて、いよいよ海外ではゲームブックブームが本格化するという時代になっています。はい。で、一応ですね、このあたりまで、この1980年代の前半ぐらいまでは、異世界ファンタジーものですね、いわゆるその剣と魔法の世界っていうのは、非常に SF の世界観と密接な関係があって、まあ、小説の中でも実はちょっとね、そのファンタジックな要素の中に SF 要素が入ってたりとか、宇宙とか科学の要素が含まれたファンタジックな世界観っていうのが結構小説とか映画とかアニメとかゲームとかでも散見されてたんですけれども、この辺からですねだんだんその SF 要素っていうのが切り離されていって、純粋にその異世界ファンタジーな世界観ですね、科学と魔法はもう明確に別なものであって、科学が入ってくる場合はちょっと別系統、あくまでファンタジックな世界っていうのは SF や宇宙や科学とはちょっと別な世界だよっていうのがだんだん確立していくのがこの時期なのかなという感じですね。そういう意味では SF 要素というかね、ロボット要素を絡めた聖戦士ダンバインっていうのはまさにまだこの時代が SF とかロボットとかそういう科学的な要素とファンタジーな要素が割とごちゃごちゃになってるというか、さっき のウルティマの、あの1と2もそうなんですけれども、ファンタジックな世界観でありながら科学とか宇宙とか、そういった要素がファンタジックな世界観に、無理やりではなくてね、まだ自然に溶け込んでる時代、まあ、それがこの辺の時代の特徴なのかなという感じがします。はい。で、翌年1984年ですね。ここが、前年始まったその国産の RPG、日本の RPG、コンピュータ RPG がいよいよ本格的に、始動し始めた年ですね。だからある意味コンピュータ RPG の元年っていうのは日本においては1984年っていうふうに言っちゃってもいいかもしれないですね。まあそれまでその最初期の RPG として先ほど名前を挙げたドラゴン&プリンセスとかダンジョンとかパノラマ島っていうのはあまりにも稚拙というかゲームとしても面白くないし、あの RPG としても全然こなれてないんですよね。まだこれ本当に RPG なのかと、ただそれっぽく表示してるだけでやってること全然 RPG っぽくないじゃんという感じの印象なんですけれども、この1984年に発売されたゲームあたりから、あ、これは RPG っぽいね、今の RPG につながるねっていう要素が非常に強いゲームが、次々に生まれていったのが、この年じゃないかなというふうに言えると思います。で、順番に挙げていくと、まず何と言っても最初に挙げなきゃいけないのが、ナムコが発売したドルアーガの塔ですね。これ、アーケードゲームの発売された年なんですけれども、このゲームね、まあいろんなところで言及してて、僕も多分何回か言及してるし、他の人もいっぱい言及してるゲームなんで、あんまり詳しい説明いらないと思うんですけれども、非常にですね、アクション RPG 色が強いゲームですね。アクションゲームなんですけども、基本的には、アイテムを集めてることによってゲーム内のギル主人公が成長していく、まあ疑似的な成長ですけれども、要はアイテムを手に入れることによって防御力が上がったり攻撃力が上がったりして、今まで倒せなかった敵が倒せるようになったりで、例えばマトックっていうアイテムを手に入れて今まで通れなかった壁を壊して進めるようになるとか、そういったですねアイテムを取得することによる成長という、形で、RPG ロールプレイングゲームの大きな特徴の一つである成長要素を再現してるんですね。で、さらにですね、もう一つ画期的なのが、当時のアーケードゲームっていうのは一発死にが多かったわけですね。体力という概念がなくて、敵に当たる、敵の攻撃を受ける、そういったことをすると一撃で死んじゃうわけですよ。一つのミスが命取りというゲームが、メインだったんですけども、このドルアガの塔は基本的に一撃じゃ死なないんですね。体力というパラメータ、ライフというパラメータが隠し要素というか非表示で裏に存在していて、敵の攻撃を何回受けてもライフがゼロにならない限りは死なないわけですね。で、このライフの存在っていうのが、非常にこの他のアクションゲームとは差別化されてる RPG ならではの要素の一つとして、ここでは言及していいんじゃないかなということですね。だから一撃で死んじゃうものっていうのはやっぱり RPG というよりは成長要素があってもアクションゲームに近いと思うんですよね。死ぬか死なないかっていうその一撃の緊張感、一発死にの緊張感を、メインに置いてるという時点でアクション要素が非常に強いわけですね。ところがロールプレイングゲームというのは成長しながら試行錯誤してそれは攻撃を受けてしまうとか、ダメージを受けてしまうっていうところも含めて楽しむゲームという意味ではライフとセットじゃないとロールプレイングゲームというのは言いづらいんじゃないかなと。定義としてはやはりその失敗を何回か繰り返せる、1回の失敗で突然死んでしまうというものではなくて、体力に合わせて、いろんな試行錯誤ができると、そういうところもまあ非常に大きい要素じゃないかなと思うので、それを導入したドルアガの塔っていうのは非常に画期的な、コンピュータ RPG の元祖の一つと言えるんじゃないかなと思いますね。はい。で、アーケードゲームで出たこのドルアーガの塔の影響というのが非常に強くてですね、この後の、パソコンゲーム、ファミコンゲームっていうのは、このドルアーガの塔の影響を受けた、いわゆるアクション RPG ですね、アクティブ RPG っていう呼び方をすることもあるんですけれども、そのリアルタイムのアクション要素が入った RPG っていうのが、かなりブームというかね、多く作られる下地になって ていくわけですね。はい。で、パソコンの方はですね、アクション RPG の流れを受ける系統と、それとは別に、その海外のコンピュータ RPG の影響をもろに受けたもの、大きく分けると、この2つのルートがパソコンの方では発展していくわけですね。で、まずこの1984年は、まさにそのパソコンにおけるコンピュータ RPG の、最初期のうちの、まさにまともな RPG が出始めた元年と言っていい、ところで、まずザ・ブラックオニキスという、国産初のコンピュータ RPG とよく、表現されるんですけれども、まあ、まともに遊べる RPG の元祖というんですかね、まあ、そういう扱いを受けることが多い 3D ダンジョンの RPG、こちらが、発売されます。これが BPS から出るんですけれども、まあ、一言で言っちゃうと、このザ・ブラックオニキスは、超簡易版ウィザードリーですね。一応5人のパーティーを組むんですけれども、キャラメイキングとか能力値とかも、極限まで簡略化されててですね、あんなウィザードリーの最初のキャラメイクだけで2時間かけるとか、そんなゲームじゃないんですね。もう、そこら辺のキャラメイキングとか極力簡略化されていて、で、魔法なんかも全然ないんですね。物理攻撃のみに絞られていて、とにかくすぐ遊べて、すぐ楽しめるという簡単な作りになってます。で、これがですね、まあぶっちゃけですね、日本は RPG っていうものが下地がない状態で始まったんですよ。ここまでの、今説明してるのは1984年ですけれども、ダンジョンズ&ドラゴンズが、誕生してから10年。で、この10年の間に、海外は、まずダンジョンズ&ドラゴンズありき。で、そこから、コンピュータ RPG ができて、ゲームブックができてっていう流れがあるんですけれども、日本では、この1984年時点で、まだダンジョンズ&ドラゴンズが紹介されてないんですね。だから、日本における RPG っていうイメージは、Apple II で出ていたウィザードリーであり、ウルティマであり、で、火吹さんの魔法使いであり、ソーサリーであるわけですね。要は RPG という概念とかイメージっていうのが、最初に来たのが、実はコンピュータ RPG とゲームブックであって、トーク RPG っていうのはこの後なんですよ。後追いになっちゃうんですよ。だから順番が逆なので、日本人にとっての RPG のイメージっていうのは、D&D ではないんですね。だからいきなりコンピュータ RPG とゲームブックから入っちゃったんで、日本人の RPG 感っていうのはちょっと歪んでるんですよね。トーク RPG の方が後出しになってしまったんで、順序が逆になっちゃったんで、なんでその導入の経緯も発展の経緯も、ウィザードリーやウルティマがベースでスタートするっていう、少々ちょっと海外に比べるといびつなスタートと発展を遂げていくと、いうことになります。そういう意味ではザ・ブラックオニキスっていうのはもう D&D とか全く頭にないというか、あくまでウィザードリーをいかに簡単にして再現するかっていうところに特化した作りになってるので、もう発想のベースに D&D とかの発想はないんですよね。ベースはウィザードリーになってるので、この辺が国産 RPG のスタートになったというところが、後々のその日本独自の RPG の発展の、まあ方向性というかね、そういうところにすごく大きく影響を与えてる気がしますね。はい。で、タイトルを上げていくと、無限の心臓というソフトですね。これ夢幻の心臓という、漢字で書くとそういうタイトルになるんですけども、こちらがクリスタルソフトというあのメーカーから発売されてます。で、私はこれは実際に見たことはなくてですね、これもやはりゾークと同じように、ゲームブックの方で出てたんですね、無限の心臓っていうのが。で、あとこの後ちょっと多分言及することになると思いますけども、前にもね、ちょっとどっかの独り言で触れたんですけど、ケイブン社から、ロールプレイングゲーム必勝法大百科っていうのが出てまして、そこにね、この無限の心臓が紹介されてたんですよ。で、そこで僕はタイトルを知ってたんですけれども、これがですね、ウルティマの見下ろし型の 2D、フィールドマッププラス、ダンジョンがウィザードリーの あ、ダンジョンじゃないか、戦闘シーンかな、戦闘シーンがウィザードリーの対面型の戦闘画面があるということで、ウルティマとウィザードリーのいいとこ取りという意味で非常になんかその後のドラゴンクエストの原型になった作品じゃないかなと、言われてるゲームらしいですね。でさらに、経験値という言葉、を最初に使ったのがこの、無限の心臓じゃないかっていう説があるらしくてですね、まあ、確かに経験値って言葉どこから出始めたのかなっていうのがあって、僕らのイメージではドラゴンクエストなんですけども、ドラゴンクエスト以前に経験値っていう言葉を使ってるゲームがないかっていうのを探した人がいて、その人の調べではどうやらこの無限の心臓あたりじゃないかなと。ただそのゲーム内では言及されてなくて説明書だかなんだかで、言及されてたんじゃないかみたいな話をどっかでちょっと、見た記憶があります。はい。で、もう一つです、日本ファルコムが出していたドラゴンスレイヤーというゲームですね、これ先ほど映画で同タイトルの映画があって、まあ、このゲームの元ネタになったんじゃないかっていう話をしましたけれども、このドラゴンスレイヤーっていうゲームは、見下ろし型のフィールドを移動して戦闘する、まあ、パズル要素がかなり強いアクション RPG ですね。で、特徴としては、制限時間付きのターン制になっていると。敵と、プレイヤーが交互にターンを実行するんですけれども、ターンは無限ではなくて制限時間内に行動を選ばないと制限時間が切れたらパスということになって次の敵のターンに移ってしまうということで、まあ非リアルタイムだけども制限時間付きのターン制というちょっと変わった、システムになってるゲームですね。で、あとですね、アクションが非常に単純化されてまして、攻撃が体当たりで、やると、いうことで、体当たり攻撃が特徴になってるのと、あといわゆるその経験値と、いろんなパラメーターですね、攻撃値とか防御値とかのパラメーターが、表示されていて、それが、上昇していくと、いうことですね。でそういった形の、画面構成になってるっていうのが特徴だったと、いうことですね。一般的には、無限の心臓とドラゴンスレイヤー、あとハイドライドですね。ハイドライド、そう、この年にハイドライドっていうソフトが T&E ソフトから発売されてるんですけども、これが一般的には三大 RPG の一つですね、ちょっとザ・ブラックオニキスは別なくくりだったと思います、僕の記憶では。なんで、当時の三大 RPG は無限の心臓とドラゴンスレイヤーとハイドライド、確かこの3つだったと思いますね。で、このハイドライドも、アクション RPG ですね、これのまあ元祖的なゲームとよく言われてまして、作者が確かね、もうなんかストレートにね、あのドルアガの塔を、参考にしたっていうことを言ってた気がします。アーケードゲームで先に発売されてたドルアガの塔を見て、こういうゲームが作れないかなって言って自分なりにアレンジして作ったのがこのハイドライドってゲームで、確かね開発期間が3ヶ月ぐらいで作ったとかって言ってましたかね。だからドルアガの塔と同じ年にこれ出てるんですよね。で、このゲームも、まあ、ドルアガの塔を参考にしてるんでいろいろ似てる部分があるんですけれども、まあ、アクションが単純化されてるってとこで、まあ、ドラゴンスレイヤーと同じで、まあ、体当たりが、攻撃になっているというところと、あと経験値と各数値を表示化して、それが上がっていくのを、見て分かるようにしたというところも、まあ、ドラゴンスレイヤーと同じですね。だこの辺のね、なんかそのシステム化の、部分とかアイデアの発想っていうのが同時期にあの別のメーカーで起こってるっていうのが非常にあの面白い部分ですね。であとハイドライドの一番の特徴が、じっとしてると体力が自然に回復していくっていう、システムになってるところなんですね。で、それまでのゲームっていうのはダメージを受けたら回復手段を何か取らないといけないんですね。アイテムを使ったり、なんか宿屋に泊まったりとかそういうことをしないと減った体力っていうのは増えなかったんですけども、このゲームはもうそこも簡略化しちゃってフィールドでじっとしてればしてる間に体力が、回復していくというシステムにしてしまったということで、かなりねいろいろ、プレイヤーの負担を下げるというか、なるべく簡単にしようという発想で、 システムもかなり、単純化しているというところが特徴のゲームになるのかなという感じですね。ただ、まあ、システムはかなり簡素化簡略化してるんですけれども、この時期のゲームは、まあ、今の三大 RPG もザ・ブラックオニキスも通してそうなんですけれども、大体難易度が高いんですね。謎解きが難しかったり、敵のバランスがやたら強かったり、やたらそのマップが複雑だったり広かったりということで、実はシステム自体は簡略化してんだけれども、ゲーム全体全体の難易度としては結構高いということで、やっぱりねこの時期のその RPG コンピュータ RPG っていうのは特定のマニア層が遊ぶゲームというイメージがまだ全然強くて、まあ、当然新しいジャンルですね。日本の国内では、新しいジャンルということで、非常にそのプレイヤーも馴染みがないということで、まだまだRPG っていうのが出たからちょっとやってみようかというレベルの人たちが遊び始めてたのがこの年のコンピュータ RPG なのかなという感じですね。はい。で、この流れの中で、周辺のトピックを挙げていくと、まずパソコンゲームでアドベンチャーゲームとして発売された、北海道連鎖殺人事件オホーツクに帰依という、ゲームが出てます。これタイトル聞いたこともいるかと思う いる方も多いと思うんですけれども、まあ、ファミコン版も出たソフトで、まあ、ドラゴンクエストのシナリオを書いた堀井裕二さんが、シナリオを書いて、で確かグラフィックもね堀井裕二さんが自分でやってたって聞いたような気がします。でこれが、ログインソフトっていうブランドで、まあ、メーカーとしてはアスキーですけども、こちらからパソコンで出たと。で、なんでロールプレイングゲームの話をしてるのに、アドベンチャーゲームの話がここで出てくるかっていうと、同じ堀井裕二さんが後にドラゴンクエストを作るときに、このオホーツクに帰依で採用したシステムを、ドラクエの方に取り入れてるんですね。で、そのシステムは何かっていうと、コマンド選択式というシステムですね。で、アドベンチャーゲームの話、まあね、後々ちょっと単体テーマで語ってもいいかななんて思ってるんですけどもね、アドベンチャーゲームっていうのは、実はこのゲームが発売されるまで主流だったのは、前、パソコンゲームの独り言かなんかで言及したかもしれないんですけど、コードを全部キーボードで文字で打ってくっていうのが主流だったんですよ。物を見るときはルックとか、話すときはトークとか、英語の綴りの単語をキーボードから打ち込んで、それでコードを実行するっていう形式が主流だったんですね。いわゆるコマンド入力式ってやつなんですけれども、ただこのシステムの問題点っていうのは、その場面に適切なコードの単語が思いつかなかったとか、綴りを間違えてるとか、綴りを知らないとそもそもその英単語が打てないとかで、あとその話すときに、例えば相手を指定しなくちゃいけない、調べるときにその対象物を指定しなきゃいけないっていうときに、どういうふうな名前で指定するかっていうのがちゃんと一致しないとその行動ができないとか、かなりハードルが高いシステムだったんですよね。でしかもキーボード入力ができる、機械で遊ぶっていうのが前提のシステムになってるんで、パソコン以外で遊ぶには非常にハードルが高いシステムだったんですね。で、それを簡略化するために、ファンクションキーですね、パソコンのファンクションキー、だいたい F1 から F12 まで12個ある、ファンクションキーっていうコマンドを登録できるキーがあって、ゲーム中はそこに、まあ、間違えないように代表的な行動のコマンドをあらかじめ仕込んでおくと、F1 はトークで F2 はムーブでとか、そういうファンクションキーでコマンドを選ばせるっていうゲームも、途中から出始めたんですけれども、まあ、それでも、ちょっとまだまだプレイヤーには遊びづらいということで、このオホーツクに帰依で採用されたのが、あらかじめもう限られたコマンドの中から、コードを選んでそれを実行するっていうやり方ですね。でこれが非常に画期的だったわけですね。キーボードから単語を入力しなくても、あらかじめ画面に表示されている選択肢10個ぐらいある、見る、調べる、聞く、移動するみたいな、コマンドから1個を選んで実行することによってその行動ができるっていう非常に画期的なシステムだったわけですね。でこれが 非常に好評で、まあ、プレイヤーもプレイしやすいし、プレイさせる側、制作者側の方も、変な負担が、プレイヤーにかかんないし、まあイレギュラーな行動っていうのも制限できるわけですよね。もう進ませたい方向に、進ませやすいということで、まあ利害が一致して、その後コマンド選択式っていうのは当たり前のようにコンピューターゲームの中では主流になっていて、特にアドベンチャーゲームとコンピューター RPG ではもうこのコマンド選択式っていうのは、切っても切れぬ関係に今後はなっていくわけですけれども、まあ、その元祖的な存在がこのオホーツクに Q だったわけですね。でこのオホーツクに Q で採用されたコマンド選択式というのがこのあとファミコンでポートピア連続殺人事件が出るときに、ファミコン版で初めてコマンド選択式というシステムが採用されて、でこのファミコン版のポートピア連続殺人事件の後に出たドラゴンクエストでも、このコマンド選択式が採用されたということで、RPG とは直接は関係ないんですけれども、日本のコンピューター RPG におけるスタンダードなユーザーインターフェースとしてのコマンド選択式っていうのがこの年に発売されたアドベンチャーゲームのオホーツクに Q で初めて出てきたんだよというところでちょっと言及しとこうかなと思います。はい。で、コンピュータ RPG とからはちょっと外れて、トーク RPG の、話に目を向けると、前年のその国産のメーカー、日本国内のメーカーから、いくつか出たそのトーク RPG もどきみたいなものですね、トーク RPG のシステムを使ったボードゲームが1983年にいっぱい出たんですけれども、この1984年にはいよいよ本格的な、純粋なトーク RPG っていうのが日本でも、発売されるようになってきます。で、ホビージャパンからは、先ほど言及した SFRPG のトラベラーの日本語版ですね、こちらが発売されて、つくだホビーからは、ローズトゥーロードというファンタジックな世界観を舞台にした、一般的には日本で初めてのトーク RPG と言われているものですね、国産のですね、日本で作られた純粋なファンタジック世界観のトーク RPG として、ローズトゥーロードがこの年に出たと、それからつくだホビーからあとスタークエストというタイトルの、これまた日本国内では初めての SF テーマモチーフのトーク RPG と、いうことで、こういう本格的なトーク RPG がいよいよ、発売されるようになってきたのが1984年と、いうことになります。で、いまだにこの時点では、トーク RPG の元祖のダンジョンズ&ドラゴンズは日本語版が出てないということで、完全に紹介の順番が逆になっちゃってるんですね、ダンジョンズ&ドラゴンズより後に出たトラベラーとかのが先に出てしまって、で国産の方でも、ファンタジックな、トーク RPG も SFRPG も国産でバンバン出ててるのに、トーク RPG の元祖のダンジョンズ&ドラゴンズは未だに日本国内ではメジャーになってないということで、非常に歪んだ、スタートになってるということがよくわかるようになっています。はい。で、それからですね、周辺事情、あと1984年のトピックで言うと、マイコンベーシックマガジン、まあ、ベーマガですね、こちらの市場でペーパーアドベンチャーコーナーというのが開始されて、まあ、これがゲームブックの、走りみたいなもんですね。で、なんでこのコーナーが始まったかっていうと、この年にですね、火吹さんの魔法使いの日本語版が社会思想社から発売されて、いよいよ日本でもゲームブックの本格的な刊行が始まるということで、まあそれもブームというかね、ゲームブックが日本でも刊行され始めたっていうことで、ベーマガでも、おそらくこういうコーナーが作られたんじゃないかなという流れを感じますね。それから朝日ソノラマから、ハローチャレンジブックシリーズというのも刊行されまして、これがですね、国内で作られた初めてのゲームブックシリーズじゃないかというふうに言われてますね。ですんで、海外のゲームブックが日本で紹介され始めたのとほぼ同時に、国産のゲームブックもこの辺から始まったという感じになっています。それから映画で言うとネバーエンディングストーリーの映画が公開されたのが、この1984年という年になっております。はい。 で、続けて1985年以降の話をしていこうかと思ったんですけれども、そろそろ2時間ぐらい経ちそうなので、今回1回で喋ろうと思ってたんですけれども、やっぱりね、いろいろ喋り始めると脇道にそれていろんなこと喋り始めるんで、結構想定より時間がかかっちゃいましたね。で、残り85、86、87、88、89で5年分あるんですよ。で、これまでの、1984年までで1974年からのざっくり10年の歴史を語ったんですけれども、正直言ってですね、今日喋った10年の歴史よりも、この後喋る1985年から89年の5年間の方が多分喋るボリューム多いんですよ。なぜかというと、コンピューター RPG はまさに今話した1984年が実質スタートの年なんですけれども、翌年の1985年以降が、日本のコンピューター RPG の本格的な発展期に入っていく年なんですよね。で、それを考えると半分の期間なんですよね。今日喋った10年間に比べて5年っていう半分の期間なんですけども、喋るボリュームは多分同じか、全然それより上 1.5 倍か2倍くらい喋ることがあるんですよ。なんで、全部今日だけで喋ろうと思うと4時間コースになるんで、無理はしないで今日は前編ということで、1974年から1984年までの、ロールプレイングゲームに関わるトピックを話したと、いうことで、次回の後編ですね、1985年以降の、ロールプレイングゲームがいかにこの5年で発展したかと、特にコンピューター RPG ですね、これがね、どれだけこの5年で発展したかっていうのを、たっぷり2時間かけて、多分ね、2時間ぐらいで収まると思うんだけど、2時間くらいかけて喋、れたらいいかなと、思います。では、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、次回また、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで私の独り言を聞いていただけたら、私大変喜びます。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。